こんにちは。今回はですね、地域で話題になっている第18回国領ワイワイ祭り2025について深く掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
手元にあるイベント情報、バージョン2の PDF と、あと情報保障に関する概要ですね。こちらの資料を参考に進めていきます。
はい。
初めて参加される方、それから地域の活動にね、もっと関わってみたいなって思っているあなたに向けて、このお祭りがどんなものなのか、その全体像とか大事なポイントをつかんでいただけたらなと。
ええ。
地域で支え合い助け合うっていうコンセプト、なんかすごく良さそうですよね。早速中身を見ていきましょうか。
行きましょ
まずこの国領ワイワイ祭り、そもそもどういう目的なのかというところからですね。
はい。
資料を読むと、これ単なるお祭りっていうだけじゃなくて、地域住民一人一人が知り合い、互いに支え合い、助け合って安心して生活できる街づくりを目指すって書いてありますね。かなりはっきりした目標があるんですね。
そこが普通の地域のイベントとはちょっと違う特徴的な点だと思いますね。地域性を生かした集まりの場をこう意識的に作って、世代間の自然な交流を促そうとしてる。今の時代、こういう地域のコミュニティのつながりを、ね、ちゃんと育んでいこうっていう取り組みはすごく価値があると思うんです。関係性が薄くなりがちですからね。それをイベントで再構築しようみたいな。
街づくりですか。お祭りがそのための手段になっていると。
そういう側面が強いですね。
で、今回の第18回2025年のテーマが市政成功70周年未来へつなごう地域の輪in国領小学校と、調布市の70周年っていう大きな節目なんですね。これを意識してる。
そうですね。地域の、歴史的な節目と、その先の未来に向けたコミュニティ作りっていうのをうまくつなげているわけですね。だから一回限りのお祭りじゃなくて、こう続いていくもの、発展していくものっていう意思も感じられます。
主催が社会福祉法人調布市社会福祉協議会で、運営、資料によっては講演とも書かれてますが、国領ワイワイ祭り実行委員会、この体制も何か意義ありそうですか？
ええ、社会福祉協議会が主催っていうのは、やっぱり福祉と地域活動がしっかり連携してるっていうことの表れでしょうね。
なるほど。じゃあ具体的な情報ですね。いつ、どこでかを見ていきましょう。開催日は2025年の11月23日、日曜日です。
はい。
時間は午前10時から、午後2時半まで。お昼を挟んで午後の割と早い時間までという感じですね。
4時間半ですね。長すぎず短すぎず、ちょうどいい感じの時間かもしれませんね。集中して楽しめそうです。
会場は国領小学校の体育館とグラウンド。住所は調布市国領町8-1-55。
小学校が会場っていうのは、やっぱりこう地域に根ざしてる感じがしますね。
そうですね。学校って多くの地域の人にとっては、子供の頃とか、あるいは保護者として、すごく馴染みのある場所じゃないですか。
確かに。
だから心理的なハードルも低いし、文字通り地域の真ん中で開かれることで、いろんな世代の人が集まりやすいっていう効果はすごく大きいと思いますよ。ある意味一番開かれた場所とも言えるかもしれないですね。
へえ、なるほど。場所選びにもちゃんと意図があるわけですね。
ええ。さあ、そしてここからが多分皆さんが一番気になるところ、イベントの内容。これがですね、本当に盛りだくさんなんですよ。
お、楽しみですね。
まず遊び体験コーナーから見ていくと、まず定番のエアポリン。これはもう子供たちの歓声が目に浮かびますね。
これは鉄板ですね。家族連れを呼び込むにはすごく大事な要素です。
それからボッチャ。これ最近よく聞きますよね。パラリンピックの種目にもなって。
ええ、ボッチャがここに入ってるのは、単に流行ってるからっていうだけじゃないかもしれませんね。
と言いますと？
年齢とか身体能力の違いとか、そういうのに関わらず、みんなで一緒に楽しめるっていう特性があるじゃないですか。
ああ、はいはい。
だからこのお祭りが根ざしてる、誰もが参加できるっていう理念を具体的なアクティビティで示してる、すごく良い例だと思うんです。
確かにそういう見方をすると面白いですね。他にも折り紙、お手玉、塗り絵みたいな、どちらかというとこう昔ながらの遊びというか、
ええ、世代を超えと教え合ったりできるような。
そうそう。一方でハンドマッサージとか健康チェックっていうのもある。これは大人向け、特にちょっと年配の方とか嬉しいかもしれないですね。
そうですね。遊びだけじゃなくて、健康とか癒しの要素も入れることで、対象となる人がぐっと広がりますよね。 子供が遊んでる間に親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんがマッサージ受けたり健康相談したりみたいな、そういう光景が目に浮かびます。
世代間の交流だけじゃなくて、それぞれの世代のニーズにも応えようとしてる感じですね。
まさによく考えられてるなと思います。
本当ですね。次に食べ物飲み物コーナー、焼きそば、けんちん汁、フランクフルト、パン、ジュース、コーヒー、もうお祭りの王道メニューがずらっと。
いいですね。けんちん汁あったまりそう
ですよね。やっぱりこういう食の楽しみがないと。
食事はね、イベントの満足度を大きく左右しますから。手頃な値段であったかいものが食べられるっていうのは、いる時間も長くなりますし、交流のきっかけにもなりますしね。
そしてもう一つちょっと特徴的かなと思ったのが、販売展示コーナー、福祉作業所の手作り品販売ってありますね。これはどうご覧になりますか？
これは非常に大事な要素だと思いますね。
ほう。
参加する人は単に物を買うだけじゃなくて、地域の福祉作業所がどんな活動をしてるかとか、そこで作られてる製品が実はすごく質が高いんだとか、そういうことを知る機会になるわけですよ。
なるほど。
作り手の顔が見えるような販売っていうのは、福祉への理解とか共感をこう自然な形で深めることにつながる。言ってみれば社会貢献と買い物が結びつくような体験ですね。
ああ、買い物すること自体がもう支え合いの一つの形になってると。
そういう見方もできますね。
活動団体紹介コーナーっていうのもあるから、地域でどんな人たちがどんな思いで活動してるのか直接知ることもできるわけですね。
その通りです。だからこれらのコーナー全体を見ると、単なるアトラクションの寄せ集めじゃないことがよくわかりますよね。遊び、食、健康、福祉、地域活動紹介みたいな、いろいろな要素がちゃんと意図を持って組み合わされてる。参加者は楽しみながら、意識しないうちに地域のいろんな面に触れて関心を持つようになる。それが知り合い、支え合い、助け合うコミュニティへの入り口として機能してる。すごく巧みな設計だなと思いますよ。
いやー、深いですね。単に楽しいだけじゃない、学びとかつながりのきっかけがあちこちに散りばめられてるんですね。さて次はお祭りの花ともいえるステージプログラム。これもかなりの充実売りですよ。
おお、どんな感じですか？
ダンス、お囃子、新舞踊、バンド演奏、フラダンス、ピアノ合奏、和太鼓演奏、歌。いや、本当にジャンルが広い。
へえ、地域にそんなにいろいろな文化活動があるんですね。
そうみたいですね。資料に載ってる出演団体名をいくつか見てみると、午前の部だとフラダンスのマハロフラスタジオとか、フラハナレイ、ダンスのスタジオラビチームギャロップとか、なんか華やかそうですよね。
見た目にも楽しいステージになりそうですね。
午後の部だと力強い和太鼓の胴太鼓とか、あと調布市立第六中学校合唱部の名前もありますね。中学生の合唱、地域のお祭りで聞けるっていうのはなんかいいですよね。
ああ、それは良いですね。学校の部活が参加するっていうのは、地域と学校がつながってるっていう象徴的な例ですよね。生徒さんたちにとっても、地域の人たちの前で発表する、すごく貴重な経験になるでしょうし。
それから、ちょっと個人的に気になるのが、見守っと体操。
見守っと体操？
ええ。地域包括支援センター UI っていうところが担当するみたいなんですけど、どんな体操なんですかね？健康づくりの一環なのかな？
ああ、おそらく。高齢者向けの介護予防の体操とか、あるいはもっとこう多世代でできるような簡単な体操かもしれないですね。
なるほど。
ステージでみんなで一緒に体を動かすと一体感も生まれますしね。これも健康と交流を結びつける試みと言えそうです。
そしてフィナーレは、みんなで歌おうクスノキの希望。これはもしかして全員参加型？
その可能性が高いでしょうね。何かお祭りのテーマソング的なものがあるのか、あるいはみんなが知ってる歌を歌うのか、どちらにしても最後に会場全体で何かを共有するっていう体験は、イベントの記憶を強くしますし、地域の輪を実感させる効果があると思います。
ステージ一つとっても単なる発表会じゃなくて、地域の文化のショーケースでありつつ、参加者も巻き込むようなプログラムになってるんですね。
そうですね。演じる側にとっては日頃の練習の成果を発揮する晴れの舞台ですし、見る側にとってはいろんな文化に触れる良い機会になる。
はい。
そしてその両方が同じ空間と時間を共有することで、なんていうか目に見えないコミュニティの意識みたいなものがこう育まれていく。 それが地域のお祭りにおけるステージのすごく大事な役割だと思いますね。
いや、本当に奥が深い。さて、これだけ魅力的なお祭りですけど、みんなが気持ちよく参加するためには、いくつか守るべきルールもありますね。来場者へのお願いと注意事項、これもちゃんと確認しておきましょう。
はい、大事ですね。
まず、室内破棄の持参。会場な小学校ですからね、これはまあ必須ですね。
ええ、学校の施設を大切に使いましょうっていう基本的なマナーですね。
次に、公共交通機関の利用。自動車とかオートバイでの来場は遠慮してくださいと。これはまあ近隣への配慮とかそういうことでしょうね。
そうですね。安全確保とか交通渋滞の防止とか、あとは環境への負荷を減らすとか、そういう目的もあるでしょう。限られたスペースをね、有効に使うためにも重要です。
そしてペット連れの来場はご遠慮ください。ただし介助犬は OK ですと。これはアレルギーの方とか動物が苦手な方への配慮ということですね。
ええ、たくさんの人が集まる場所でのまあ基本的な配慮事項といえますね。
最後に、ゴミはお持ち帰りください。これはまあ当たり前といえば当たり前ですけど、改めて呼びかけられています。
ええ、
こういったルールありますけど、
このルールって一見すると当たり前のことばっかりに見えるんですけど、ちょっと見方を変えると面白いことが見えてくるんですよ。
ほう。
それはこのルールを守ること自体が、このお祭りのテーマである支え合い、助け合いの精神を実は体現してるんじゃないかってことなんです。
あー、なるほど。
会場への配慮、他の参加者への思いやり、環境への責任、これって全部コミュニティの一員としてみんなが使う空間をより良く保つための行動ですよね。
確かにそうですね。
だからルールは単なる制約じゃなくて、コミュニティの価値観の実践でもあるみたいに捉えることもできるんじゃないかなと。
ルールを守ることがコミュニティへの貢献になっていると。言われてみればその通りですね。自分だけ良ければいいじゃ成り立たないですもんね。
ええ。
そしてもう一つ、このお祭りの素晴らしいなと思う点、情報保障、アクセスについてです。資料にはっきりと書かれてるんですよね。
ここはこのお祭りの理念がすごくよく表れている部分かもしれませんね。
まず、当日は手話通訳がいますと。ステージ発表とかを聴覚に障害のある方も楽しめるようにっていうことですよね。これは具体的な配慮ですね。
ええ、情報保障っていう言葉、つまり誰もが必要な情報にアクセスできるようにするための配慮っていう考え方ですね。手話通訳の配置はその具体的な実践例と言えます。
さらに、車椅子でのご来場も歓迎いたします。会場のバリアフリーがどの程度か、詳細まではちょっとこの資料だけだとわからないですけど、この一文があるだけで当事者の方にとっては安心感が全然違うでしょうね。
そうですね。まず、歓迎しますっていう姿勢を示すことがすごく重要なんです。物理的なバリアだけじゃなくて、心理的なバリアを取り除く効果がありますから、自分も行っていいんだって思えるかどうか。
もしそういうアクセス面とかに事前に確認したいことがあれば、ちゃんと問い合わせ先も書いてありますね。調布市社会福祉協議会、電話番号は 042-481-7693 です。
はい。こうした手話通訳とか車椅子への言及っていうのは、単なる親切っていうレベルを超えてると思うんです。
というと？
お祭りの目的である一人一人が知り合い、互いに支え合い、助け合って安心した生活が送れる街づくりっていう理念とすごく強く結びついてる。
ああ、なるほど。
誰もがっていう言葉をスローガンだけじゃなくて、具体的な形できちんと示そうとしてる。インクルーシブな、こう誰も排除しないコミュニティを目指す姿勢が、こういう細かな配慮に表れてるなと感じますね。
いや、本当に隅々までテーマが行き届いてる感じがしますね。さて、ここまで見てきた情報をちょっと一旦整理してみましょうか。
はい、そうしましょう。
第18回国領ワイワイ祭り2025は11月23日の日曜日に国領小学校で開催されると。
はい。
目的は地域コミュニティの活性化とか世代間の交流で、調布市政70周年記念のテーマ、未来へつなごう地域の輪っていうのを掲げてる。
ええ。
中身としては、遊びや体験、食べ物、飲み物、 ステージ発表、あと福祉関連の販売展示とか、本当にいろいろな企画が用意されているということですね。
その根っこには、支え合い助け合うまちづくりっていうはっきりしたビジョンがある。で、ボッチャみたいなインクルーシブな遊びとか、手話通訳、車椅子歓迎みたいな情報保障、アクセスへの配慮にもその考え方がちゃんと反映されているということですね。
そして参加する側としては、室内履きを持っていくとか、公共交通機関を使うとか、ゴミを持ち帰るとか、そういうルールを守ることが実はコミュニティへの貢献にもつながってるんだっていう視点も今日得られましたね。
ええ、
こうして見るとこのお祭りに参加するっていうのは単に楽しむだけじゃなくて、自分が住んでる地域の今と、そしてこれからみたいなものに触れるすごく良い機会になりそうですね。
まさにそう思いますね。資料に書かれている言葉だけじゃなくて、実際の会場の雰囲気とか、そこに集まっている人たちの表情とか、交わされている会話の中に、地域の輪とか支え合いの姿を参加されるあなた自身が発見できるんじゃないでしょうか。調布市政70周年のテーマっていうのを、こう肌で感じるような会見になるんじゃないかなと思います。
いやー、これは当日が楽しみになってきましたね。
ええ、ぜひ。
さて、今回は国領ワイワイ祭りについて、資料をもとにいろいろと一緒に考えを深めてきました。お付き合いいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この情報がですね、あなたがお祭りを楽しむ上で、あるいはご自身の地域との関わりの考える上で、何か少しでもヒントになったら嬉しいです。
はい、
最後にちょっとだけ皆さんに考えてみてほしい問いかけをさせてください。今日の話の中心にあった支え合い助け合いっていう考え方、
ええ、
このお祭りのような特別な場じゃなくても、普段の暮らしの中で自分の周りの地域とのつながりをほんのちょっとだけ強めるために、あなただったらどんな小さな一歩を踏み出してみますか。もしかしたらもうすでに何か踏み出しているのかもしれませんね。
うん、いい問いかけですね。
というわけで今回はこの辺で、また次回何か新しいテーマでお会いできればと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。